ヨハネによる福音書の12章44節から50節を朗読します。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。私を拒み、私の言葉を受け入れない者に対しては裁く者がある。私の語った言葉が終わりの日にその者を裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。以上です。今年に入ってこのヨハネによる福音書の12章に私たちは入ったわけですが、ようやくですね、今日2月の最後の日曜日ですけど、2ヶ月かけてようやく、ちょっとまあ途中休みも入ったり雪のためにですねしてしまいましたけれども、まあ、12章の最後の箇所からメッセージをいただくことになります。今読ませていただいた冒頭でイエス様が叫ばれたということが言われてますね。イエス様が叫ばれるというのはそんなに多くなくて、新約聖書を調べてみますと、福音書の中に4回イエス様が叫ばれた、ここを混ぜてですけどね、4箇所出てきます。まあ、いずれの場合もご自分の言うことに対して人々の注意をこう喚起したいというかですね、まあ、そういう意味でおそらく叫ばれたんだろうと思われるわけですけれども、まあ、特にこのところこの箇所では多くの印を見たにもかかわらず、それでもイエス様を信じようとしない人々がたくさんいた。しかもその人々の中でユダヤの指導者たちの中にはですね、イエス様がメシアであるということは分かっていた、あるいは信じていたけれども、神からの誉れよりも人からの誉れを愛したがために、その信仰を公に言い表さなかった人たちがいた。そのことがこれ前回学んだところですね、直前に書かれてありましたが、そういう人々をご覧になってイエス様はここで叫ばれたということなんですね。この時のイエス様の叫びには一体どういう思いが込められていたんでしょうかね。皆さんね、全く困ったもんだ、神の民ともあろうものがね、しかもその指導者ともあろう者たちが何ということかとね、もう腹立たしい思いでですね、イエス様がここで叫ばれたんだろうか。ある神学者はこのイエス様の叫びについてですね、それは魂の救いを求める熱望が思わず生んだ叫びであったって語ってるんですね。魂の救いを求める熱望が思わず生んだ叫びであったと。まあ、魂の救いを求める熱望、熱心、渇望とも言い換えてもいい言葉だって言われてますけれども、そういう激しい思いがここでのイエス様の叫びとなったっていうことなんですね。旧約聖書のイザヤ書、これ前回もちょうどイザヤ書から開きましたが、26章の10節と11節にこういう言葉があります。見た、手法にありますのでご覧ください。26章10節と11節、神に逆らう者は憐れみを受けても正しさを学ぶことがありません。公正の行われている国で不正を行い、主の意向を顧みようとしません。主よ、あなたの高く上げられた御手を彼らは仰ごうとしません。民に対するあなたの熱情を仰がせ、彼らに恥を受けさせてください。敵対する者に向けられるあなたの火が彼らを焼き尽くしますように。まあ、読むと結構激しい言葉がですねここに書かれてあるんですが、これは人々が焼き尽くされて滅ぼされてしまうということをイザヤが願っている箇所ではないということをまず確認しておきたいんですね。あなたの熱情が、つまり神の熱情が人々に救いをもたらす火となってほしいとイザヤは叫んでいるんだって言われていますね。人間の魂の救いを求める神様の熱望が 憐れみを受けても神を仰ぎ見ず、いつまでたっても神に敵対する人々の前に火となって表される、ね、そして自分たちの罪があらわにされる。そうやって人を救いに導いてください、何としてでも魂を救いに導き入れてくださいという神の熱情の現れだ。それをイザヤはここで語っているということですね。同じように今日私たちが学んでいるこのヨハネの福音書の12章でも、救いを求める人々の救いを求めるイエス様の熱情が、神からの栄誉を軽んじ、人からの栄誉を求めて、あるいは人からの恥を恐れて、イエス様に対する真実な信仰を言い表さなかった人々の不真実で臆病なその思いに対抗する激しい叫びとなって、思わずイエス様は叫ばれた。そういう意味であろうっていうですね、これ本当にそうだなっていう気がしますね。イエス様は私たちの魂の救いにおいて非常に激しいほど熱心であり真剣であられたってこと。じゃあイエス様がそれほどの熱意を持って真剣に叫ばれたのは一体何を叫ばれたんだろうか。44節を見てみた、44と45をもう一回読んでみますが、イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのであるって言ってますね。まあ、ここで私を信じる者と私を見る者って言われている。信じる者と見る者って、ここでは別々のことを語ってるんじゃなくて同じ意味で言われていますね。これはもう誰しも読まれればお分かりになると思うんですが、もちろんここで見るっていうのはただこの肉眼で見る、ね、人の姿を見る、イエス様の姿を見るっていう意味だけじゃなくて、イエスというお方が確かに天から父なる神様から使わされてきたメシアなんだ、救い主なんだ、神の子なんだということを、まあ、はっきり悟ると言ったらいいんでしょうかね、あるいは理解する、そういうことがここで見ると言われていると言っていいんだと思いますね。なぜそれが大事なんだろうか。46節に続いてイエス様はこう言いました。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。イエス様はここで私は光として世に来たと言われました。つまりイエス様を見る、イエス様を信じるということは、イエス様を光として見る、光として信じるっていうことになりますね。イエス様を光として見て信じるならば、あなた方は今までのように暗闇の中にとどまることはないのだ。そのためにイエス様はこの世に来られたのだとはっきり宣言された。先週も言いましたが、闇と言われるような状況が私たちの人生には、この地上の生涯には起こります。しかし出来事が私たちを闇にするんじゃなくて、そこに光である主が見えなくなるときに、私たちは闇を経験する、闇に包まれるわけですね。どんな闇と思われるような出来事の中にあっても、光であるキリストがはっきり見えていれば、そして信じていれば、私たちはその闇に包まれてしまう、闇に覆われてしまうことはない。イエス様はそのような光としてこの世に来たのだとおっしゃってますね。まあ、この箇所について一人の神学者がですね、こんなことを書いていました。光と闇、それは聖書の言葉の中における最後の言葉である。光と闇、この言葉の中に我々人間の存在の終末、神の眼差しに照らし出された本当の姿が明らかになってしまう。人間の存在のあれかこれかがここで決定される。つまり光の中にいるか闇の中にいるかは実は決定的なことなんだって、この神学者言ってるんですね。これを読んで、うん、なるほどと思いつつ、でも待てよと思わされましたね。私たちはどうだろうか。私たちはどうもですね、光と闇のどちらかに決定して生きるということにあんまり徹して生きていないんじゃないだろうか。そういうところがあるんじゃないだろうか。自分のものの考え方とかね、あるいは生活をこう振り返ってみると、おそらくそう思われる方も多いんじゃないかなと思うんですが、例えばあ、皆さんがね、あなたは光の子ですかって尋ねられたら、はい、そうですってすぐに答えられりゃいいんですけどね、 確かに光の部分はあるけど、どうもそう言い切れない、ね、あっちの方に影が差していたりですね、こっちの方にがちょっとこう、黒ずんでいる、ね、だからなんとなくこうはいとはっきり言えない。じゃあ一方で、じゃああなたは闇の子ですかって聞かれたら、いやそんなことはないですってね、私にもいいところはありますとかねそう答えることがあるんじゃないかなって思いますね。要するに闇でもなく光でもない、なんとなくこう薄ぼんやりとしたって言ったらいいんですよかね、闇と光が混じっている、暗いとも明るいとも見当がつかないようなところで、まあそれでいいではないかと思っているところが私たちはあるかもしれない。何も闇か光かとかね、決定することはないと、このぐらいで適当にイエス様の言葉を聞いて適当に教会と関わって生きる、そのぐらいのところで私たちの信仰の生活を送っているということがもしかしたら私たちにはあるかもしれない。しかし先ほどの神学者ははっきりこう言い切るんですね。ここで主イエスが語っておられることはそうではないと、神の御前に立った時の私たちの本当の姿は光か闇かのどちらかであって、それがここで問われているんだって言うんですね。別に私たちが完璧になったとかそういう話じゃないんですよ。闇の中に生きているものか光の中にあるものか、それをはっきり私たちの心が決めているかってことですね。それを受け止めているか。イエス様の教えの聞きかじりではなくて、その丸ごとの言葉を光として受け入れるかどうか、そのことをイエス様がここで叫びを持って願っていらっしゃるということです。あなた方は闇にとらわれていてはいけない、闇の中にとどまっていてはならない、こちらに来なさい、光である私のもとに来なさい、神はここに生きて働かれるんだと、まあ、熱く激しい思いに燃えてですね、真剣にその人々に向かって、いや私たちに向かってイエス様は叫ばれたんだということですね。ある人は言います。この主イエスの言葉を聞いた私たちも真剣にならざるを得ないのではないだろうか、私たちもイエス様に引きずられるように真剣に熱心に自らの信仰を問い、主よ私は信じますとですね、言わないわけにはいかない、まあ、ここに闇と光の明確な区分が現れていると、この点において私たちはもし間違えてしまうと皆さんどうなると思いますか。こういう点で明確に私たちが決めないで曖昧なまま歩んでいると、私たちはいつまにか闇に覆われてしまうんですね。希望が見えなくなってくる。そして私たちは依然として闇の中に足を踏み込んだままで、そのためにつぶやきが生まれたり、あるいは不平が生まれ、文句ばっかり言って生きているような、そういう状況に私たちははまり込んでしまうということがあり得るということですね。しかしここでもう一度確認しておきたいんですが、先ほども確認しましたが、イエス様はこの時その人間の栄誉に心を惹かれてね、神からの栄誉を軽んじてしまうような、そして信仰を言い表さなかったような、そういう人々を裁くために来たんじゃないとおっしゃってるんですよね。彼らの罪は罪としてはっきりしてきますが、しかしそれを裁くためにイエス様は来たんじゃないと、47節にこう言ってますね。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はそのものを裁かない、私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。私は裁かない、世を救うために、そのために来たのだ、私はそのための光だとおっしゃっている。主の言葉を聞いても守らない者、それは実は私たちの姿であると言ってもいいかもしれません。私たちの日常はいつもそのような姿を示しているのかもしれない。でもその私たちに対してイエス様はここで、私はあなた方を裁かない、あなた方を救うために来た、あなた方のその罪を身代わりに背負うために来たのだと言われた。この主を信じること、それがイエスを見るということですね。私たちはそのイエスを、イエスの中に光を、救いをはっきりと見ているだろうか。 続いてイエス様はこう言われました。48節、私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。私の語った言葉が終わりの日にそのものを裁く。これは明らかに最後の審判についてイエス様が語っている、警告の言葉でもあると言っていいと思いますね。ここでこの裁くものがあると訳されているところは、裁くものを持っているという意味の言葉が使われているんですが、これについてある神学者がですね、これは裁くものを引きずっていると言ってもいいんじゃないだろうかと。自分を裁くものを引きずって私たちは歩いてるんだ。そういう人の生活の中には、その人自身の生活を裁くものがいつもこうぶら下がっていると、ね。そしてその人が終わりの日に神の前に立ったときに、引きずっているものによって裁かれてしまうという、ある意味非常に恐ろしいことがここで言われているということですね。それを断ち切りなさい。その引きずっているもの、自分を裁くその引きずっているものを断ち切りなさい。断ち切るにはただ一つ、私を信じることだ。光である私を受け入れることだ、ね。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは、父が私に命じられたままに語っているのであると。父なる神様がここであなた方が引きずっている闇を呼び起こす言葉を断ち切るために真理の言葉を語られているんだ。私が語っているのは父なる神様がおっしゃっている言葉なんだ。私と父なる神は一つなんだということを、ここで改めてイエス様は人々に強調しているわけですね。そしてその父の言葉があなた方を闇に引きずるその裁きの言葉から、それを断ち切ってくれる。だから私を信じなさいとイエス様は叫び語っていらっしゃる。宗教改革を起こしたルターという人がいますけど、ルターという人はたびたびですね、よく説教とかあらものを書く中で真剣にとか真面目にっていう言葉を使った人だっていうことをある本の中で読みました。例えばね、真面目にキリスト者であろうとする人々とかね、そういう表現で真面目とか真剣という言葉をね、よくルターは使ったっていうんですね。おそらくその背景には、一緒に生きているキリスト者の中ではあまり真面目でないキリスト者がいるな、クリスチャンがいるなということを、ルターは感じていたんだろうと思うんですけども、あるところでは自分は真剣に生きるキリスト者しか相手にしないっていうようなね、結構厳しいことですね。あれ、相手にされなくなっちゃうかなと思うようなところかもしれませんが、そんな意味の言葉さえ使っています。不真面目なキリスト者は自分の説教を聞いてくれない。そういう人間に説教することには自分は疲れ果てたとさえ言ったって言われてるんですね。牧師としてはちょっとわからないではないこともないですけどね。真剣であるってことは難しいっていうことを、ルター自身も感じていたんでしょうね。幸いグレシャペルの皆さんはね、こう熱心に聞いてくださってますから、ルターのような、ルターほどのですね、なんて言うんでしょうか、思いっていうのはね、私の中にないですけどね。時々それでも寝ていたりとかそういうことがいますけどね。寝てるっていうのは半分は牧師の説教の責任でもあると思ってますから、ご安心いただきたいと思いますが、でも問題はここでの問題よりも、むしろこの礼拝を終えて私たちはそれぞれの日常の生活に戻る。家庭の中で、職場の中で、学校の中で、ね、プライベートな時間の中で私たちはどれほど真剣に時を過ごしているだろうか。そこなんだと思うんですね。ここに来ている皆さんはいいんですよ。ここに来てるわけですから、ある意味向き合ってるわけですが、問題はここを終えて日常に帰った時にどれぐらい私たちは神と向き合い、そして神の真剣さの中に生きているだろうか。一日一日を信仰の真剣さに生きられるかどうかということが問題なんですよね。イエス様という方は真剣であり熱心なお方だ。熱意を込めて生きておられた。しかしここでいう熱心、真剣さ、私たちのね、真剣さっていうのは決して私たちが頑張って熱心にね、努力して熱心に生きなさい、真面目に生きなさいって、そういうことと ちょっと違う、いやだいぶ違う。私たちのその熱心っていうのはイエス様の熱心を映す、イエス様がそういうお方なので、そのキリストと向き合ってキリストの真剣な在り方に心をこう打たれてですね、キリストに集中しているときに私たちもまたそのキリストの真剣さを映し出す、真剣に生きるというものと作り変えられていく、そういうものなんだろうと思いますね。自分で作り出していく真面目さ頑張りということよりも、キリストに向き合う中で私たちもいつの間にかキリストに引き込まれるようにしてですね、真剣に真面目にこう生きるものとして自分の生活を受け止めていく、そういうものとして変えられていく在り方ということなんだろうと思います。数週間前のメッセージでですね、あの大正時代から昭和にかけて活躍した増崎外彦という牧師のお話をさせてもらいましたが、今日はこの方の奥さんの話を最後にちょっと紹介してですね、終わりたいと思うんですね。増崎牧師は奥様と、まあ、子供たちがを、まあ、いたわけですけれども、彼はいわゆるこう田舎伝道っていうのに、農村伝道っていうのに集中した方なんですね。まあ、しかし一つの村にずっといて外に出なかったか、そうじゃなくて、その頃あの香川豊彦という非常に有名な、牧師がいましたけれども、その香川豊彦の指導の下で日本国中の農村をこう巡回して伝道するというね、そういう働きも同時に行っていたようなんです。まあ、そのために彼は家を留守にする日が非常に多かったと、年間の中でね、そしてその間は増崎夫人が、奥さんがね、当然その留守を守るということになるんですけど、ただ普通の家を守るっていうだけじゃなくて、この増崎先生の家には、家を追い出された人とかですね、あるいは自殺未遂しちゃった人とかですね、心を病む人とかですね、そういう人たちに壊れるままに、まあ家に来てんじゃうちであのしばらくいなさいって形で何人もの人が一緒に暮らしてたってんですね。まあ、そういう人を置いて増崎牧師は行っちゃうわけですけど、その間奥さんがそれを守らなきゃいけない、まあ、これはもう並大抵の、苦労ではなかったんじゃないかなという気がしますね。大変なことだった。ある日いつものように増崎牧師は、帰る日が決まるとその日時をちゃんと電報で知らせてですね、何時の船で帰るからということで知らせておくんですね。すると奥さんはいつもその船がやってくる、その船が見えるその港の埠頭でね、立ってこう迎えるそうなんですけれども、いつものように電報を打っておいたのに、ところが奥さんの姿が見えないと。変だな、どうしたんだろうと思いつつ、増崎牧師は我が家に帰って、ただいまと大きな声で、玄関入っていった。ところが返事がないって言うんですね。どうしたんだろうと不思議に思いつつ座敷に入ってみると、なんと増崎夫人が布団を頭からかぶってですね、もうそっくりあのかぶって顔を出さない。心配してどうしたんだと声をかけましたところ、そこでそれでも何とも答えないんで、まあ、増崎牧師はその布団をこう剥がしてですね、奥さんに声をかけた。すると奥さんの右頬がひどくこう腫れ上がっていまして、しかも前歯が2本折れていたって言うんです、ね、実は増崎牧師の留守中に、まあ、いつも時々来るそうですけど、金の無心に来ていた男がやってきてですね、この奥さんに向かって「かかこれはろとけ」って自分の、まあ、汚い服を持ってきて洗濯させた上に、さらに「酒代をご用意よこせ」と息巻いたと。それで増崎夫人は仕方なく有り金全部の60銭をこう手渡したそうですけれども、これっぽちのはした金で俺をバカにするのかと言って、まあ酔った勢いでしょうけど、こう殴りかかって歯を折ってしまったんですね。もしこの時増崎夫人が、こんな危険なところに私はもうこれ以上辛抱できません、実家に帰らせていただきますと言ってしまえば、長い間のこの増崎牧師の伝道生活もおそらくそれでピリオドを打たれてしまったんじゃないかなと思われますね。増崎牧師は痛かっただろうなと優しく声をかけたそうです。すると奥さんはようやく枕から頭を上げて、そして微笑みを浮かべてこう言った。いいえ、これくらいの迫害は物の数ではありません。主イエス様のお苦しみを思えば、まあ、これは 単なる人間の優しさとかですね、人の良さとかですね、そういうことではもう説明のつかないことなんだろうなって思いますね。松崎夫人はイエス様の真剣さに向き合い、イエス様の真剣さに心を打たれ、その真剣さを映す真剣さに生きていた、まあ、そういう説明しかつかないことなんだろうなとですね、改めて深く思わされました。この松崎牧師は昭和31年の5月、これちょうど私が生まれた月なんですけど、その5月に、社会福祉事業功労者としてですね、厚生大臣の表彰を受けたんだそうです。で、表彰者たちが、新宿御苑にこう集められて、そこには天皇陛下も参列してですね、まあ、なんかこう食事会か表彰の時が持たれたようですが、松崎牧師が受賞者を代表してですね、天皇陛下の前でお礼を述べたと。そのお礼の言葉の中で彼はこう言いました。今日この光栄の陰には、私は家にあって黙々と奉仕に励んでいる妻の姿を忘れることはできません。この喜びと光栄の半分は妻と共に分かちたいと思います。天皇陛下はこの言葉を聞きながら静かにうなずかれたそうですけれども、そのまぶたには光るものがあったというふうに、ね、記録されているんですね。キリストの真剣さに向き合い、キリストの真剣さを映す真剣さに生きる、これが私たちクリスチャン一人一人にそれぞれに期待されている、いや与えられている生き方ということであろうかなと思うんですね。もちろんこの真剣さっていうのはこういつも肩に力を入れてね、こうなんか眉間にしわ寄せてね、こう堅物で生きようと、そんな意味じゃ全くないですよ、うん、むしろ本当にキリストの自由を得て喜びと希望にあふれて生きていく真実な生き方、それがここで表されているキリストの真剣さということなんだろうと思いますね。願わくは皆さんの日々が、そしてこのグレーシャペルの歩みが、そういうキリストのご栄光を表す真剣さを表す、そういうものであることができるよう心から求めていきたいと思います。一言祈ります。